はい、それでは黙示録17章ですね、今晩ですね、学びですね、17章に入ります。で、1節から6節までをですね、この見ていきたいと思います。1節から6節ですね、Chapter 17 Verse 1 through 6、全部まずね読んでみましょうですね。また7つの鉢を持つ7人の御使いのうちの1人が来て、私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行のブドウ酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が緋色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、七つの頭と十本の角を持っていた。その女は紫と緋色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、妊婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いたと、こうありますが、今までですね、この一節を見たときにですね、 Verse 1をこれ見たときに、7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来てと、この今まで7つの鉢が地上に投げられていた、ぶちまけられていたところを見てですね、で7つの7第7の鉢もぶちまけられたところまでを見てったんですよね。でその災いが下ってった、その災いを受けた主な人たちは、この獣の国の中に、まあ、いた人たちであり、そこにはイエスの皆を守る者たちは獣の刻印を、この獣の名の刻印を押すことを拒否し、また獣の像を拝むことも拒んだので、殺されるしかない、または飢え死にするしかない、売り買いができないので、まあ、そういう状況であったわけですけれども、その獣の国に対して神様が直接的に怒りを発せられたというところを見ていきました。そしてその最後のあがきがですね、第6のあのこの鉢のところですよね、覚えてますか。あのユークラテス川に投げられて、それでこのカエルのような汚れた霊がこの獣の口と、竜の口と、またもう一人の一匹のこの獣の口から出てですね、そして世界から王たちが、ユークラテス川が枯れたのでね、王たちがやってきたと。で、これが神の最後の戦いであるということを言いますけれども、この内容は19章に出てきますですね、最終的なところに出てきますけれども、そしてですね、この14章からですね、もう一つ新しいといっても、もう古い名前なんですね、が出てきて、それが大バビロンということで、それが倒れたというですね、内容が出てきたわけなんですよですね。で、その大バビロンが倒れたということを非常に詳しくですね、この予言しているのが17章また18章になるわけなんですね。14章の8節で Verse 14:8、 倒れた倒れた大バビロンが御怒りを招く淫行のブドウ酒をすべての国々のために飲ませた都がと、もうすでにここで言っているんですね、こうやってね。そして、第7の鉢ですね、この前回見た第7の鉢において、16章の19節 16:19、 あの大きな都は3つの部分に裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。神は大バビロンを忘れず、ご自分の激しい憤りのブドウ酒の杯を与えられたと。 いうことで、バビロンが倒れた、滅んだという予言があったんですけれども、これが17章と18章に分けて神様がお見になって、まあ行くわけなんですね。そして19章で、その続く19章で、この第6の8のところですね、この多くの人がハルマゲドンに集まってきた、多くの軍隊が集まってきたということに対して、それに対するこの神が、このキリストがですね、戦われるという場面が出てくるという流れになっているわけなんですよ。で、今日はこのバビロンについて見ていきますね。一節 verse 1、また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょうと言ってますね。ここに来なさいという言葉、これ、何度となくですね、このヨハネが呼びかけられていましたけれども、4章のところでここに来なさいと言われて天に引き上げられて、神の御座のところにまでワープしたような形になった、あれと同じですね。ここに来なさいと、そしたら大水のところにまで連れてこられて、そこに大淫婦が座していたということです。で、大水というのは一体何なのかというと、これ読み進めると簡単ですね。わかりますね。15節ご覧ください。Verse 7, look at the verse 7. No, 15節です。あなたが見た水、淫婦が座しているところは、もろもろの民族、群衆、国民、言語ですと。で、このようにして、この世界そのものですね、その上に座しているということなんですね。この、世を表しているっていうか、この国々を表しているっていうのは、もうダニエル書の7章にも出てきまして、もう私たちは学んだところにあったんですね。4頭の獣の幻のところなんですよ。ダニエル7 verse 2 and 3、 7章の2節と3節をお読みしますと、ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると4頭の大きな獣が、海から上がってきた。その4頭はそれぞれ異なっていたということで、この世界を支配する制覇する国々であり、同時にですね、神の民であるイスラエルを荒らす国々でもあったわけなんです。具体的にはバビロン、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマですね。で、ローマから小さな角が出て、荒らす忌まわしいものが現れて、生徒たちにその角は打ち勝つと。そしこのようにですね、この幻がダニエル書の7章には展開されているんですけれども、このような形で世の中にあって大きな流れがあり、そして神に希望を置き、神に信頼する、そのような民が翻弄されて、押しつぶされて、血を流されていく、血を流していくという、そういった流れが、この大水というふうに書いてあるとですね、こう想起するっていうんですか、こう思い起こさせるわけなんですよ。ですか？だから、今私たちがこの見ているっていうのはですね、この世の中の流れで、しかも神の民を押し潰すような流れの中で、この獣が現れて、そしてかつその上に座っているのが女であるということなんです。座している、牛耳っている、支配している、影響力を及ぼしている、誰もが抗うことのできないような強い力であって、逆らえばそれは迫害を受けるということになるんだということなんですね。で、大淫婦って言ってますけれども、これだからつまりは売春ですよね。で、みだらな行いをして、そして莫大な利益を まあ、上げている女になって、まあ、いるわけなんですね。でこの淫行というのと富というのは、まあこうまあ、世の中でもつながってますよね、よくね。例えばポルノ産業というのは莫大な収益を得ている、 IT 企業よりもはるかに大きな収益を得ているとも言われる、そのやりたい放題の、まあ、市場っていうんですかね、マーケットが、まあ、あるわけなんですよ。で大バビロンと、まあ、この彼女が呼ばれるんですね。グレートバビロンって呼ばれるわけですけれども、でこれ旧約聖書を、この学んできている私たち、またダニエル書を学んだ私たちはですね、これもちろん歴史の中に出てくる大きな帝国だったんですね。先ほどもこの4つの、この獣の幻の中に出てくる最初獅子ですね、この人間の足を持ってますけど獅子ですね、でそれがバビロンを表していました。で、預言者のイザヤもまたエレミアも予言をしていましたね。で最終的に歴史の中ではエルサレムを破壊して神の民であるユダヤ人を虐げて奴隷として捕らえ移して巨大な富と栄華を築き、あと偶像礼拝のこう深みにまでですね入り込んでいた、まあ、豪奢ですね、で冒涜的な、まあ、都と言ってもいいと思います。で、イザヤがプロフェッタイザヤ、イザヤがですねこうやって、予言しました。47章の5節から7節ですが、チャプター47 5-7、娘カルデア人たちよ、黙って座れ、闇に入れ、あなたはもう国々のですか女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどく重い首輝きを負わせた。あなたはいつまでも女王でいようと考えて、これらのことを心に留めず、自分の終わりのことを思うことさえしなかったと、このように自分のことを女王と呼んでいるわけなんですね。そして今のこの大水の上に座しているこの大淫婦と重なるわけなんですね。でこの淫行を働いているわけなんですけれども、でここで大事なのは、なんで淫婦と呼ばれるのかということをね、よく考えていくとですね、これね読み進めていくとですね分かりますね。この17章18章が大きな都バビロンのことを表しているんですね。で淫婦なんですよ。で19章に入りますと、子羊の花嫁である婚礼があるんですね。子羊の花嫁との子羊との婚礼があり、そして清純なですね花嫁として、この教会ですね、このまた後にはイスラエルの民も加わりますけれども、がですねこの子羊の妻になっているという、この対比が行われているんですよ。つまり私たちがイエス様をこの自分の花婿として、 The Jesus as the bridegroom、 そして教会が Church as bride ですね、としてそれがピュアで、あとなんだろうね、この定決を守っているっていうんですよね。でこういうですね関係が書かれているのと対比してですね、対抗してこのバビロンの都が現れているというのが、ここでとても大事になってくるわけなんですね。エルサレムという町が、都が一番多く聖書の中には出てくる名前なんですね。エルサレム。その次に出てくるのが実はバビロンなんですね。この対比が大事なんです。だから言い換えると、自分の欲に使え、この世が提供するあらゆる欲望を追い求め、力を得ていく、この、存在なんですよ。 で、これは宗教という名のもとで行っていくって言ったらいいかな。なんでかというと、その神イエス様との関係が大体的に違うものに取り替えられているから、偽りの関係って言ったらいいでしょうかですね。で、こういうものがあるんだということなんですね。で、2節です。 Verse 2、 地の王たちはこの女とみだらのことを行い、地に住む人々はこの女の淫行のブドウ酒に酔いましたとあります。地の王たちと淫行を働いているということなんですが、偽りのこの宗教が権力を持って関わっている。そして、これから見ると分かりますけど、巨大な富を築き上げているんですね。この王との淫行によってですね。だから今のこの、分かります、この売春婦が非常に成功している売春婦ですよ。このしかも地上の王たちとの関係で、まあ、それをこう受け取っているわけなんですよね。この世にある、まあ、宗教というものがですね、まあ、今すごくタイムリーになってますけれども、人々を救うこともあれば、またそれによって人々の魂を吸い取って、まあ、富を得るマシーンとなっていたりとかですね、権力のこの道具になっていくということも起こるわけですね。で、病気の人であれば無病息災を約束する宗教に多くの人がハマってですね、また心の虚しさがある人はスピリチュアル系のものが流行ってってですね、で、その中でお金を使っていく、そして人のこの支配の中に入っていくですね。で、しかもそれが、この政治の中で権力を持つなんていう動きってちょっとタイムリーすぎますよね。この私たちニュースで見てしまうような内容が一般の社会の中でも、まあ、言われるわけなんです。で、これがですね、この流れが教会の中にも偽りの教師が入ってくることによって、まあ、廃教的になるということも何度となくこの警告されているんです、新約聖書の中で。それを読みますと、第2ペテロの2章の1節から3節で、 2 Peter chapter 2:1-3、今新約聖書と言いましたけれども、実は旧約聖書の中にも偽預言者というのが出てくるんですよね。で、それでこう言ってます。しかし見た目の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。また多くの者が彼らの放縦に習い、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはありません。こうもうペテロがこれ書いてるんですから、もう本当にまだ200年代になってない、このもう本当に初代教会の話ですよですね。この時にこのようなもう今騒がれているようなことがキリストの名によって行われていたという現実をする必要が、現実というかね、そうですね、現状、現実ですね、それを知っていく必要があるわけなんですよね。で、イエス様はこの同じ問題を7つの教会の中でも取り上げですね、特にそのことをやはりまた女ですね、イゼベルという名指しで語られたわけですね。ティアティラにある教会ですけれども、 to the church in Thyatira, Revelation chapter 2, 20 through 22, 2章の20節から、けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたはあの女、イゼベルをナスがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ込む。またこの女と姦淫を行う者たちもですね、ここですね。この女の行いを離れて悔い改めないなら、大きな艱難の中に投げ込むと、こう言っているわけなんですよ。で、ここの大きな問題はですね、神のしもべと呼ばれている者たちです。教会の働き人が、この忌まわしい、このことに、この関わって、まあ、言ったということで、そういう教会になっていて、悔い改めないならば、大きな艱難の中に投げ込むっていう、こう言ってるんです。なので、これね、残ったわずかな人たちは、自分の持っているものをしっかり守りなさいって、テアトルの教会に言って、勝利者はですね、こう守られるんですけれども、まあ、これティアテラに行ってね、この前のトルコで、back in the Turkey, in the trip, に行ってですね、こう言いました。ですね。もうこれはね、教会全体がめちゃめちゃおかしくなってる。やばいんですよ。一人の女がいてね。で、それ女預言者でこうなんか語られたとかなんだかってやって、で、何やってるかって言ったら、もう主導的な働きをしてる人たちと、もうその姦淫の罪を犯してるわけですよ。ですね。で、そこにいる人たち、残ったもう普通の平凡な信者たちがですね、もうその人たちだけがイエス様を本当にちゃんと信じて、そういうものに関わっていないと。で、こういう教会にいたらどうなるか、じゃあ景気が来たらどうなるかと、いわゆるレフトビハインドですよ。レフトビハインドってね、小説もあれば、映画にもなってるし、取り残されるということなんですね。で、それが大患難であり、偽りの宗教で、ここでは廃教という言葉を使っていいと思いますが、このようにこの教会という表向きの形はあったとしてもですね、それがですね、救われているということを保証しないわけなんですよね。で、これ本当に大きな警告であります。最近出た本、まだちょっと私買ってないんですけれども、日本にいる熱心なカトリックの信者さんが書いた本で、バチカンが今どういう状況になってるかということをちょっとこう暴露してる感じのね、本を出したらしいんですよ。ちょっとこれ17章やるからちょっと買ってみようかなと思ってたんですけども、買うかもしれませんけれども、やっぱりいろんな深刻な問題が出ているそうですね。大きないろんな問題が、で、まあ、その中の一つはこうすごく昔からの伝統を受け継ぎたいっていうので、ラテン語でこう礼拝を守っているカトリックの人たちがいるんですけど、それをやめさせるっていう動きが出てると。で、いろんな問題が起こってもね、ミサとはつまり礼拝だけはこう提供しているっていうことで、私はカトリック信者なんだけどってその人は言ってるんですね。でも礼拝そのものをやめさせるって一体何のことなんだと。で、こういうですね、ことを言ってらっしゃいましたね。で、なんていうのかな、やっぱ僕は危機感を感じますね。コロナの対策ということを、言って、この私も衝撃的だったのは、もうキリスト教会のみならず、メッカでさえがですね、もうガランガランになってですね、バチカンももう誰もいない、多くの人が集まっているところがもう誰もいなくなったと。韓国ですごく衝撃的なのは、韓国は教会が始まってから、プロテスタントの教会ですよね、日本が統治している間も、で、朝鮮戦争が起こっている間も、一度も礼拝をね、休まなかったんですって。けれども、このコロナで礼拝やめたんですよ。だから、この根幹じゃないですか、礼拝って。私たちにとってね。だ、やっぱなんか、こう、気持ち悪いものを感じるんですよね、すごく。 で、まあ、だからといってこの世の中そのままこうバビロンか何かっていうことではないんですけど、でも何か違うものに取り替えようとする大きな力が働いていることは確かなんですよね。でイエス様が警告されました。 Jesus warned、マテュー7章の21節から23節で21-23、私に向かって主を主をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきり言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ、ということで、主よ主よというものすべてが神の国の中に入るわけではないというこの警告があり、また13章を見ますと、マタイの、マテュー13ですね。wheat and tares の、麦と毒麦の例えがあって、毒麦もあると。で、この収穫が、この終わりの日にあるということで、畑の中にある麦だからといって、すべてが神の御国の中に入るわけではないということなんですね。でね、これすごく大事で、テサロニケの第2、セカンテサロニアンズですね。不法の人です。ローレスワンですね。このアンタイクラス、反キリストですね。不法の人が現れるときにですね、まず廃墟が起こるって言ってるんですよ。2章の3節で、チャプター2、verse 3、どんな手段によっても、誰にも騙されてはいけません。まず、廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのですということで、教会の廃墟があって反キリストが現れる、不法の人が現れると。で、今から見ていくのはこの女が獣、反キリストの上に乗っかってるっていうのが出てきますよ。獣の国の上に乗っかってるっていうのが、まず廃墟があって、そして滅びの子なんです。なのでこのバビロンというものが教会と無縁の存在ではなくて、むしろ重なるような流れでこのバビロンが始まっていくというふうに考えた方が無難でしょう。だ非常にそれは危機的なことなんですけれども、でもイエス様がおっしゃっているのはこの危機的なことなんだと思います。イエス様のみに仕えていく、従っていくというものを壊していくような働きですね。誘惑、世の誘惑ですね。それ戦いなんです。で、この3節です。verse 3、それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていたということで、荒野に連れて行ったという言葉が、ここで、出てきます。場面はこの大水にいる、この女から今度は荒野に連れて行かれる。でもまた出てくるんですね、この女がね。でも獣の上に乗っているということです。荒野なんですが、ここでやはり思い浮かぶのがですね、今イエス様がユダの荒野に連れて行かれて、悪魔の誘惑を、まあ、受けられるという中にあると。泉に連れて行かれるのがイエス様の役目ですけれども、ここは荒野に連れて行かれるですね。つまり何も水がないというところに連れて行かれる。これもあれじゃないですか、カルトとか言われているものとか、この世と迎合しているところに行けば、このイエス・キリストにある命の、この水を受け取ることができないので、もう本当に魂がやられていってしまうわけですよね。カラカラになっていってしまって、そしてサタンの 攻撃をもろ受けていくことになっていくわけなんじゃないですか。で、そして女が緋色の獣なんですね。緋色とありますけれども、後で緋色の、そうですね、このなんで緋色なのかっていうことをね、この思いますと、一つはですね、血を流す色ですね。後でこの生徒たちの血を飲んでいる女の姿があるので、この女が血を飲んでいてですね、その血がブワーッとこうかかっているような状況なのかですね、それかこの豪奢な姿を表している、そのね、緋色というのは金の飾りとかそういうものとともにね、非常に富んだ人が好む色なんですね。エレミア書の4章、ジェレミアチャプター4、30、踏みにじられた女よ、あなたは一体何をしているのか、緋色の衣まとい、金の飾りで身を飾り立て、目を塗って大きく見せたりして、美しく見せても無駄だ。恋人たちはあなたを嫌い、あなたの命を取ろうとしていると。まあ、これ本当に、私は驚いてしまったのがですね、このイスタンブール行った時ですね、コンスタンチノープルですね、かつての東ローマ帝国の都ですけれども、まあ、その指導者たちは好んで緋色の衣を着ていたんですね。やはりこの豊か豪華というものをこう表すためにこう着ていた。だどっちかですね、まあ、血がそのまま流れているか、その豪華な姿なのか、そのだから女が着ているこの緋色のこの衣がこの獣のところにあるのか分かんないですけれども、でこの獣はもちろん13章に出てきた獣ですよ。ちょっともう一度読みますよ。13章1節で、13:1。また私は海から一頭の獣が上がってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。この角には10の王冠があり、その頭には神を冒涜する様々な名があったということで、このですね、獣がまだここでいるわけなんですけれども、このなんていうかな、ではさっき言ったら神を冒涜するってね、こっちにも冒涜するって書いてあるでしょ。冒涜する名で満ちていてと、だから神の権威とか力というのをこの冒涜していくわけなんですよ。でこういう何に満ちていたと、いう中にこれに居座っているというですね、まあ、こういうこの状況があるわけなんですね。でこれがいわゆるこの政治と宗教の集合体と言ってもいいんじゃないかなと思いますよね。ね、やっぱこういうことを言うのはすごく辛いことなんですけれども、やはり怒っているのでね、こう言わなければいけないですけれども、まあ言うのは簡単ですね、このロシア正教がですね、このプーチンがやっていることに対してこのお墨付きをどんどん与えていくんですよね。で初めはこのロシア正教はこの生き残る、もう正教会ほどですね迫害を受けたところはないんですよね。特にソ連の中で迫害を受けて、自分たちがまあ、国に逆らったらどうなるかっていうことを嫌というほど知ってるのは正教会です。なのでね、まずねここでねちょっとね擁護しておかなきゃいけないかなと思うんですけれども、けれどもそれが振り子が起こってですね、もうこうベトベトベッタになっていくっていうことが起こっていくわけですね。でプーチンもこのロシア正教会を利用していくという中にあって、そこに莫大な富が集まってくるというのもあるしと言ってですね、戦っているアメリカがあるわけじゃないですか。ロシアに対峙している。だけどもカトリックであるはずのバイデン大統領がですね、今日もちょっと悲しくなったツイートを見ました。Respect of Marriage Law とか何だかってですね、結婚を尊重する法っていうんでしょうかね。でこれによって結婚の定義を変えてしまってるんですよね。もう何度も言ってる、愛してる者同士が 一つになるということが結婚で、それが全て守られなければいけないって、どこに書いてあるんだっていうことなんですよ。それが自分がそう感じてそう思ってる定義でしかないんですよね。だからやっぱり多くのコメントがやっぱりクリスチャンのコメントだと思いますよ。神が定めたもので男と女にこう作られたんだというところから結婚っていうのは始まったんじゃないですかっていうのがもうたくさん書かれていました。で、先ほどのカトリックの話に戻りますけれども、そのカトリックでさえがですね LGBT のこの動きを認めていくという、カトリックこそがですね、こう何て言うかな、こう保守的っていうかプロライフも含めてですよね、非常に伝統的な保守的な立場を保っていたにもかかわらず、やはりそのような動きが出てくるということで、その今ロシアとアメリカどっちも挙げましたが、で教派も違いますね。その一つは正教会で、一つはカトリックを挙げました。どっちもダメなんですよ。倒れちゃってるっていうか、政治権力っていうのもあるし、とにかくそういう集合体になってしまっているっていうことですね。これがまだ大観覧時代入ってないですよ。観覧時代入ってないんですけれども、その動きがあるということなんですよね。で、よく細かく見ていくと、正確に見ていくとですね、反キリストが、この最後の70週の半ばで死んだように見えたけれども、生き返ったと。生き返ったっていうふうにされて、まあ、そこを知らないから出てきたわけですね。致命的な傷を負ったけど、それで皆が驚いて拝んでいったんですよね。で、竜王も拝んでいったんです。で、竜っていうのはつまり悪魔ですね。で、これがね、この半ばから起こるわけです。そして獣の国が始まって、偽預言者によって獣の像が作られて拝むようにされていくと。だからこの獣が神の宮の中に入って自分が神であると宣言するっていうことが、まあ、書かれているんですけれども、これ後半部分なんですよね。でもここを見るとまだそこまで行ってない。だって獣がだっての上に女が乗っかってるんですから、まだもたれ合いの状況ですよ。だからこれは前半部分、観覧時代の前半部分の可能性の方が大きいですね、この今のこの状況で。ね、こう重大書を読み進めてると、このその関係が嫌がってね、もうこの獣たち自身がね、この女を潰していくっていうのが出てくるんですよ。だからやっぱりこれはね、あれですね、このまだ前半の部分なんですよね。で、やはりこの既存のね、教派の話をすると、その中には私はね、素晴らしい同じ兄弟姉妹がいると信じてますから、言うのもはばかるんですけど、さっきのカトリックであるとか正教会とかですね、必ずしもね、そこにいる人たちがそうだって、プロテスタントだってもうたくさんそのいるわけですよ。だって神の言葉だと信じてないプロテスタントの教会もありますからね、復活を否定してるとかね。あとはその全部信じてることは正しいことを信じてても、今度やってることがもう正反対のことをやってる人たちも多かったりとかですね、もういくらでもあるわけで、必ずしもね、このカトリックとかに限らないんですけれども、けれどもやっぱりバチカンの建造物とか法王の銘がある硬貨などにですね、残念なことにこの女が描かれてるっていうのがあるんですね。女がで、ローマじゃないですか、これ。ローマから起こってくるこの獣が出てくるってあるじゃないですか。今、後でね、これね、お見せします。これ、原稿ね。原稿を見ますと、ユーロですね。EU ですよ。ユーロの硬貨、また、ユーロの議会ですね。ヨーロッパの議会、連合の。そこに、獣の上に乗っかった女の絵が刻まれていたり、彫刻があります。で、その議会の形、完成途中で終わってしまった塔のような形をしてるんです。 これ偶然にしてはすごすぎますよね。バベルの塔ですよ。でこういうなんかこうなんちゅうのかな、あんたたち聖書読んだらすぐ分かるじゃないっていうようなことをあえて行っている部分がありますね。でですね、4節いきましょうか。 Verse 4、その女は紫で黄色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの陰行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていたと。紫もあるんですね、これ黄色だけじゃなくて。これはだから王権を表しますので、王であるということを表します。やっぱりさっきの女王ですね、さっき言った女王の姿を描いてる。そして金と宝石と真珠ですね、身を飾ってですね、この陰行を行っている、この女の魅惑を出している。で金の杯というのが、この忌まわしいものと自らの陰行の汚れで満ちていたと。でこれはね、そのままエレミアの予言から取ってきてるんですよ。 It's from the Jeremiah 51:7-8 51章の7節8節ですね。こう書いてあります。バビロンは主の手の中にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲む。それゆえ国々は正気を失う。バビロンはたちまち倒れて砕かれる。バビロンのために泣き叫べ。その痛みのために入香を取れ。もしかしたら癒されるかもしれないということで、金の杯っていうのはそのバビロンによって、このあれですね、酔ってですね、酔いしれてブドウ酒を飲んでいくという、こう正気を失っていくっていうですね、ことが書かれていますね。この宗教というものを使ってこれ富が集まっていくんですけど、でもそれも国々がですね、利益を得ていくんです。これ18章で商業的な姿が現れてきますね。でこれで酔いしれている、これが金の杯なんですけれども、裁かれるということですね。だから私たちがこの世の流れとか流行とか、そういうこの誘惑によってイエス様との関係を犠牲にしてしまって追い求めてたら、その杯というのはいずれ砕かれるんだということを知らなきゃいけないということです。で、verse 5、5節、その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていたと。意味の秘められた名が記されていたと、額にね。はい、なんか多いですよね、この額になんだかなんだかって。一番最初に出てくるのが144,000人の神の名ですね。それが額に記されて、で最後に出てくるのもやっぱり神のしもべなんですよ。この神の名が記されているっていうのは新しいエルサレムに出てきますね。でその間に獣の刻印があるんですよね。額と右、手のひらでしたっけ、手そのものかな、右の手だっけですね。まあいいでしょう。でそして今ここに出ているこの額ですね、秘密の秘められた名があるということで、それが大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの名であるということですね。奥義だということなんです。これね、意味の秘められたっていうのはミステリオン、ギリシャ語ですね。ミステリーで、これ奥義とも訳されていることであって、つまりこのバビロンというのはここでいきなり現れているものではないんですよ。あと不思議だと思いません？これユダの王国が潰されてエルサレムが破壊された時にバビロンが出てきたわけじゃないですか。またいきなりこうパーンとこう最後に出てくるっておかしいじゃないですか、普通に考えたら。それは何でかって言ったら、この秘められたなって、この奥義っていう言葉がすごく大事で、その時に歴史的に現れた、いわゆるこの歴史の中では新バビロニア帝国ですね。ニオバビロニアンエンパイアですね。で、これはあくまでも単なる、その神ご自身のご計画の中では、歴史の中にこう現れてはいますけれども、一部にしか過ぎないんですよ。そうではなくて、この、今終わりの日にもこう現れるっていうふうに言っている、この今まで隠されていたけども現れているっていうね、こういう意味合いがあるわけなんですね。なのでこのダニエル書を読んだ時も詳しく学びました。 あれがベルシャタルがですね、この最後の宴会、最後になった宴会ですね、この開いていた時に、あの人間の手が現れて壁に塗って文字を書いてですね、でブルブル震えて、それでネブカドネ、ダニエルが解き明かしてですね、でその夜に彼は殺されて、メディア・ペルシャ連合軍によって殺されると、まあ、いう出来事がありましたけれども、それまではこのバビロンがもうとにかく栄えていたですね。で、しかし、この神の民であるユダヤ人を、まあ、ひどく虐げたわけですね。奴隷として、まあ、虐げたわけですけども、そこには現れてきたんですけれども、象徴的っていうか、もう本当具体的に歴史的に現れたんですけれども、その霊的にはずっと長いこと存在しているものなんですよ。それどこからか、もうずっと話してますね。この黙示録でも話してます。ユーフラテス川の方から、なんだかなんだかって多いでしょ。ユーフラテス川からここに、なんかずっとそのためにこう解き放った、解き放つためにそこに縛られていた、置かれていた御使いがいてね、そして2億の軍隊が出てきたとかね。でこの前はユーフラテス川が枯れてっていう言葉出てきたでしょ。でそのユーフラテス川がエデンの園の、ね、中心のところですね。そこから4つの川があって、その中の1つがユーフラテス川で、そして黙示録の3章を見るともう蛇が出てくるんですよ。ここがね、こうオチというかすごく大事で、あらゆる憎むべきものの霊的な関与をさせている、これはだからいわゆる誠の神キリストとの関係を代替している、それそうではないものに変えている、この母なる存在みたいなものがあるわけですね。母って言ったらおかしいけどね、それは大陰符ってここで書いてあるんですよね。でこれが、まあ、いわば偽りの宗教、宗教ですね。で神はキリストを送られます。でまずはこのアダムとエバが罪を犯した後で裸であることを気づいたから、皮の衣を着せるわけですね。これ犠牲を払ったわけです。血を流したわけです。そしてアベルが羊を捧げることによって罪が許され、神はその供え物を受け入れられたんですよね。でこうやって血を流して、そのキリストによって血が流されていって、神様が受け入れてくださるという動きが神様始めてくださったと同時に、人間は自分で作ろうとする動きを始めたんです。まず罪を犯した後にこのイチジクの葉で覆おうとした。そしてこのカインは自分の育てたですね、本当神様茨が出てくるって呪われるしかないっていう土地からの作物を取って神様に捧げた。でこうやって自分の力で贖っていく、救おうとするという努力が行われていくわけですね。でですね、ノアの時代の洪水の後に、クシュね、がこのノアの裸を見たわけでしょ。あ、クシュかな、あ、クシュじゃないか、ハムか、ハムですね。でそこから出てくる この中の一人でクシュがいて、でですね、創世記の10章の8節から10節、 Genesis 10 8 through 10、 ニムロデが出てくるんですよ。クシュはニムロデ運動、ニムロデは地上で最初の勇士となった。彼は主の前に力ある狩人であった。それへ主の前にある力ある狩人ニムロデのようにと言われるようになった。彼の王国の始まりはバベル、ウルフ、アッカド、カルネで、シンアルの地にあったと、こうありますね。で力ある狩人であったと言ってますけど、ここはニムロデという言葉そのものにこの反抗するという意味合いがあって、ここではなんかハンティングするみたいな、そういう意味ではなくて、神に公然と反抗する権力者ということなんです。でその権力者がバベルも建ててる。でシンアルって書いてますけど、これは普通の一般的にはシュメールですね。シュメール文化があるじゃないですか、シュメール。そのシンアルの地にこれがバベルがあったと、その町を建てたわけなんですね。でその町のいきさつがいわゆる11章、これは11章に書いてありますけど、11章のバベルの塔の話なんですよ。 ちょっと読みますよ。ジェネシス11。タウベーボ。バビロン塔11章。さて、前兆は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンガルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。これはね、あれですよ。洪水から守られるためなんですよ。私たちね、安全対策って大事だけど、まず神こそが安全の源ですよね。なんだけども、神なしでやっていこうとしてるわけですね。で、彼らは言った4節、さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから、自分のために自分の名のゆえに名を上げたいということで、町と頂が天に届く塔ですね。これ天に届く塔です。まあ、あそこにジグラットっていうですね、このピラミッドみたいな、メソポタミア文明の中のピラミッドみたいなものがあって、で、その上で天に届くという。で、そこから天、星とかですね、そういうものを拝む占星術が生まれていくわけなんですが、このような形で、この偶像礼拝とともに自分たちの名が挙げられるっていうですね、これ神に反抗する町が生まれていったわけですね。で、神様はそれを途中でやめさせて、そしてこの言葉をバラバラにしていったんですけれども、また新バビロニア帝国が始まって、その時にはバビロンの神の主神というのはマルドゥクって言いますけれども、でマルドゥクを祀ったエテメンアンキっていうのがあるんですね。エテメンアンキですね。でこれね、天と地との基礎となる建物、天と地の基礎となる建物。だこれもやっぱりこのバベルの塔なんですよ。この彼らの言う。それをですね、もう建てているんですよ。で、これが、なんちゅうのかな、流れがあってね。で、バビロンの宗教も、この、やっぱりこう、すべての宗教の、原型みたいになっているんですね。で、その神話があって、セミラミスっていうのが奥さんがいるんです。このニムロデの奥さんが、これバビロン神話ですよ。聖書に書いてますよ。セミラミス。で、その間にタンムズが奇跡の中で生まれるんです。でね、このタンムズっていうのがエゼキエルの8章の14節に出てくるんです。エゼキエル8:14、タンムズ。ね。で、彼がいわば救い主で、蘇ったという記念日があって、残念なことにそれイースターという名は、これ妻、そのタンムズの妻の名イナンナです。これバビロン名がイシュタル、イシュタルですね。イシュタルからイースターが生まれていると言われているんですね。で、このイナンナ、イシュタルがエレミアでは天の女王、クイーンオブヘルンですねと呼ばれていて、こういう姿がですね、このいろんな宗教に通底してる、こう、あるんですよね。で、カナンに行くとアシュタロテ。で、エジプトはイシス。ギリシャ人はアフロディテ。ローマはウェヌス。これ英語名で言った方がわかる。ヴィーナスです。ウェヌスですね。で、なんか国として拝む存在、あとエジプト人は言ったかも、イシスね。で、国として拝むときにその存在が女性的な存在って多いっすよね。神道の建国物語は、アマテラス、大御神。女性でしたっけ？ですね。あとなぜか仏教のブッダって男のはずじゃないですか。観音像って女性になっちゃうんですよね。で、キリスト教どうですか？マリアがなぜか崇められちゃうんですよ。で、こういう流れがあって、この偶像礼拝の発祥になっているバビロンですけれども、で、そこから出ていくように言われたの、このウルというのがこのシンアルの地のところですね、地域ですね。出て行きなさいと言われて、それで作られていく町がエルサレムですね、後々のね。メルキデゼクは、 サレムの王って、これエルサレムの王ですよ、から出てくるということで、エルサレムがあるわけなんです。つまり神に反抗する町が建てられてしまったの、バビロンという。それにから出てって、バビロンから出なさいという言葉、何度も何度も出てきて、18章も出てきます。出てきて神の都を作るということを神はご計画立てられたんです。でそれがエルサレムで、神の平和という、まあ、あの意味なんですけれども、建てられていくということなんですね。でそれが逆転してしまったのは、ユダヤ人がいわゆる天の女王も拝んでですね、ですね、このバビロンとも姦淫の罪を犯してですね、まあ、霊的な意味でも言ってるんですよ。なのでバビロンに滅ぼされたっていう逆転現象が起こって、でそこで預言者が語っていくとですね、単にこの当時のバビロンの話をしているだけではなくて、この霊的な意味でのこのずっと続いてきて秘められた名であるこのバビロン、これが崩壊するというこの預言も重なっているということなんです。このバビロンすごいですよ。空中庭園ね、あのそういうのもあって、なんか世界の七不思議にも入ってくるわけですけれども、富が集まってみんなそれに頼っていて、でバビロンが滅んだ時にうわーって言って嘆いたんですよね。でペルシャのキュロスが破壊した時にも大きな損害を被って、であのイザヤ書を見るとですね、一生懸命ベルとかですね、こういう自分たちの神様を運んでっていくんですね。このあのなんだっけ、ロバかなんかに乗っけてですね、重荷になっているっていう話も出てくるわけですよね。でヨハネが生きていた時はどうですか。ヨハネが at the time of John who wrote the revelation ですね、ヨハネが生きていた時はローマ時代ですよ。ローマですよ。ローマが皇帝礼拝を行ってます。あとローマというか ギリシャの神話に基づくこの神々があってですね、そして、このイエスの名を保つ者が殺されていくという時代の中にあったわけです。でその中でこの次の説にも出てきます。次の説ですね、すごくリアルだったと思います。6節が Verse 6、私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いたということなんです。非常に驚いたと。この女が血に酔っている、イエスの証をしている者たちに酔っていると。だからこれをヨハネの時代の人たちが読めば、もちろんこれはローマを思い出したでしょうですね。ローマを思い出したと思います。でローマがこれからこういうことをやっていくっていうことも、もうネロがそれやってましたからね、覚えてます。組織的な迫害をやっていて、当時あのもっと前にね、わかります。あのローマの 大火災が起こって、それがねクリスチャンたちのせいにさせられたんですよ。でどうやったかって言ったらですね、このローマの街ですね、 In the street of Rome、あのなんていうのあれ、街中電灯あるでしょ、街灯ってあるでしょ、あのなんていうの英語で、ストリートライト、ね、クリスチャンたちを、ライブクリスチャンズ、それにセットファイア、火をつけて、で燃えているのを街灯にしてたんですよ。でこういう激しい迫害が行われていた。で生きたままこのコロッセウムですね、あそこにあの行って、そしてあのあれですよ、ライオンが解き放たれて、そして食い殺されてっていうのをエンターテインメントにしてたんです。でこういうことが行われていたので、あのもう生々しくこう分かった。でもそれだけに限らない、この秘められた意味っていうのがすごく大事で、その彼らだけじゃなくて終わりの日にそうなっていくんだよっていうですね、この警告でもあるわけなんですよね。でこれが最初の時から始まった、この しかも宗教の名によって行っていくってことなんです。でここがえぐいんですよ。宗教というかあの、ね、一般の人たちね、日本人も言いますよ、宗教っていうのは人をね本当に救っていくものではずなのに、こう滅ぼしていくね、あのそういう矛盾があるっていうことをね気づいてるわけですけれども、カインがアベルを殺したところから始まってですね、この真実な預言者って迫害したのは祭司とかね、他の預言者とかね、こう妥協した人たちですよね。 あのエレミアの時代もそうでしょう。結局バビロンから解放されるっていうのはそれは誰でも願ったことです。愛国的になったら願いますよ、このユダがね。でももっと真実なことがあったわけです。それは偶像礼拝やってることで不正を行っていた、こっちが問題だから、神はバビロンを用いて彼らを懲らしめるっていうか、彼らを立ち直らせようとしたわけでしょう。でこれを言った者たちがあの迫害を受けてたんです。でイエス様ご自身、正しい方が来た時にもあのユダヤ人がしていることに対してイエス様が言われて、そして妬みを買って、で十字架につけられたわけじゃないですか。でそれでイエス様に従っていく7つの教会であってもですね、いやいや大丈夫なんだって言って真実な生徒たちをこう何て言うかな、むしろ押し合っていくっていうようなことやった。それが妥協する人たちですよ。バラムの教えを報じて、かたくなに報じている人たちがいたでしょ、このペルフマムにおいては。でさっき言ったあのイゼベルにおかなについてはもうナスがままにさせていたっていうね。で本当に真実に生きていこうとする人たちの方がもっと追いやられていくっていうですね。でこういうことが、妥協するクリスチャンこそが、妥協するキリストの名を持っている人たちこそがですね、一番の破壊者になっていくんですよ。これすごいえぐい話ですよね。あの沈黙の映画とか小説見ました、皆さん。沈黙、迫害の急先鋒は誰ですか。元キリシタン、滅びキリシタンなんですよ。それ最後にあの主人公もどんどんどんどんこう用いられ、あのあれですよね、あのこう迫害するためにこれはどうなのかっていうのを調べている、キリシタンをさらに迫害するので、一番キリシタンのことを知っているのはその転んだキリシタンなんですよ。江戸幕府のこの意向に従っていた人たちがそのように最も迫害をしていくっていう、宗教の名によって死んでいくわけですね。だから本当に私たちは妥協をするということは、なんていうのかな、こう折り合いをつけていくということは良さそうに見えてね、実はこのバビロンだっていうことをね、本当に知っておかなきゃいけない。で最後にテモテの第2の3章を読みます。 Lastly, let's read 2 Timothy chapter 3:1-5、 1節から5節を読みます。3章、第2テモテの3章、1節から5節。よろしいですか、開いてください。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず中傷し、自制できずそやで、善を好まないものとなり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。これね、見かけは経験であってもって書いてあるんです。つまりキリストを敬っていると装っている人たちでもあるわけなんですね。見かけは経験であっても経験の力を否定するもの、なんか全くもう神なんか度外視している人たちがこれらのことをやっているっていうのを読んじゃうじゃないですか、この困難な時代がやってきたって。そうじゃなくて、見かけが経験だという人が経験の力を否定すると、もうこれ衝撃的なことですよね。なのでここでヨハネも、もし驚いてしまっている衝撃を、まあ受けているわけなんですよね。でなんで驚いているのですかと、聖書に書いてあったでしょっていうのがこのこれからの御使いの話でね、解き明かしてくれますが、その解き明かしがですねまた難しいんですよね。次回学んでいきます、ね、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。とても大事なこのあなたが教えてくださった大バビロンという存在があるということ、困難な時代になっているということを本当に知ることができ感謝いたします。神様、本当にこう取りなしていくと同時に、私たちがこの何て言ったらいいでしょうか、迫害をしっかりと覚悟しなければいけないことを覚えます。天のお父様、どうぞ、本当にキリスト、私たちの教会がまた、この日本中にある教会、また世界にある教会が 本当にこのキリストに対する純潔を守っていくことができるように、どうぞ助けてください、お願いします。憐れんでください、お願いします。まずは私たちからこの不純なものがあればそれを清めてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈り下げいたします。アーメン。